誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第188回となります。今回はほんのりと怖い話より11台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マちゃん今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マちゃん今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、すごい。なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原はるか？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のおる焼肉屋は？
トラジ。
あー、シネヌーボーの前。
トラジ。
では、参ります。ほんのりと怖い話より、なぜ？その頃、結婚するつもりで付き合っていた彼が、結婚を絞り出した。私は毎日のように彼の職場に電話攻撃、結婚するの、しないの、と、責め立てていた。そんなある日、彼が急に、海を見に行こう、と優しく言う。久しぶりのことなので、いそいそとお弁当など作ってはしゃぐ私。途中のガソリンスタンドで給油。いつもは満タンにするのに、その日はなぜか 10リッターだけと頼む彼。なぜ10リッターじゃ片道で空になってしまうのに。給油中、後部トランクからジャッキのハンドル部の鉄棒を取り出し、何度も振り下ろしているのがバックミラーに映る。なぜその鉄棒を大事そうに運転席とドアの間にしまう彼。なぜさて、海岸に到着すると、今度は防波堤沿いをフルスピードで行ったり来たり。なぜ防波堤のコンクリートの縁ギリギリで急停車すること数回。なぜその彼とついに強引に結婚。彼には25メートルプールの底を一度も息継ぎしないで泳ぐという特技があることを発見。そして数年後に離婚。ある夏の日、実家で新聞の婦人欄の記事を読んでいた。記事は、車が海にダイブしたとき、水中で車の窓を叩き割るための鉄棒が最近カーマニアに売れているという話。そのとき、今までなぜなぜと横に置いていた過去のことが、電撃的速さでジグソーパズルのようにピシピシとはまっていった。おお、そうだったのか。死ぬかと思った。なんて気づきもしなかった。次、禁断症状。自宅にいると、目の端々に人影みたいなものや、佇んでいる人っぽいものを見るようになった。夜寝るために電気を消して真っ暗にすると、白い壁に手のひらに乗るくらいの猿が何匹も壁を登っている。昼間や暗闇でも、目を閉じると5センチ前に女の目があって、シャンプー中にビビって一人声出して驚く。しかも、霊感なんぞ否定派だから、思い違いと思いたい。ほんのりと怖いっしょ。しかし、後日談があって、実は、知らず知らずアルコール依存症に陥っていて、すべては酒が切れた時に見る禁断症状の幻覚だったんです。俺って酒強えなってくらいで自覚症状なし。妻も見抜けなかった。お互いほんのり怖くなった。マジカッコすると、レーダーレーダー言ってる人たちってのは、何らかの脳の機能で幻覚見てんのかも。だからこそ、あそこまでマジになれると思った。実際俺も、幽霊っていたんだ、と少し思い始めていた。今更ですけど、幻聴なんて余裕っす。俺の場合、アルコール依存症の禁断症状。ちょっと無音とかになると、超リアルにラジオ、FM が流れてました。意味のある会話とかしてるし。多分、俺の場合、この幻聴で、廃人になったら、トリマ的な気違いになるんだろうな、と判断しました。地下鉄で、俺を非難する声が、ポツポツ聞こえ出してきたのも、この時なんで。事実が分かった時は、しばらく冷静に、どれが本物の音で、どれが幻聴か判断できず、冷蔵庫のモーターの音さえ、この音を聞こえるって聞いてた。自分が自分じゃなく、刻一刻気違いになりそうで怖かった。今はもう何もないけど。次、ばあちゃんがボケ始めた時。うちのばあちゃんがボケ始めた時が怖かった。もっとも、痴呆症の初期ってこういう症状はよくあるのかもしれないけど、まず、一人で喋ることが多くなった。誰と喋ってるの?と聞くと、〇〇おじさんが今まで来ていたのよ。あ、あら、どこ行ったのかしら?今までそこにいたのに。お約束だが、〇〇おじさんは数年前に死んでる。それはまだいい。夜中に絶叫する。もう、家中の人間が飛び起きるぐらいの大声で。駆けつけて訳を聞くと、まぶたを縫い付けられた男が 押し入れの隙間から顔を出していた。と泣いてる。ちょっとやめてほしい。でも、一番怖かったのが、私が真夜中、午前3時前後に、ふと目が覚めて、玄関横のトイレに行こうとした時、真っ暗な玄関にばあちゃんが正座していた。失神そうなぐらいびっくりした。何してんのばあちゃんと聞いたら、誰かがね、開けてくれ、開けてくれって言ってるんだよ。だから鍵開けたんだけどね、待ってても入ってこないんだよ。開けるな。ちなみに私の家は有名な某霊園の近所。今のばあちゃんは完全にボケてしまって、ほとんど言葉を発することもないです。次、木材加工工場。かなり前だけど、5年勤めた木材加工工場が、大きな墓石工場跡の一角に移転した。一月ほどすると、材木の木目に、たくさんの顔らしきものが浮かび上がってきた。それらしく見えるのは慣れていたから、材木を逆にしたり、裏返したりしていた。近接する住宅の地価が結構安いので、半分本気で購入を考えて調べてみると、その一帯は江戸時代、晒し場だったらしい。墓石工場建設時には、かなりの数の人骨が出たという。知ってしまうと妙なもので、数多くの顔にジロジロと見られているようで、居心地が悪かった。やがて、事務所の女性事務員の腕に、殺人のタトゥーがある幻覚を見るようになってしまう始末。過労やストレスって半端じゃなく怖いよね。早々に転職しました。皆さんも気をつけて。次、鏡に気をつけてね。友人で霊感と言うんだろうか、強い子がいる。飲み会行っても酒飲まないんだが、酒飲むと初対面の人間のプロフィールを当てたり、他いろいろ見えたりする。本人曰く、飲むと無防備に他人のいろいろが見えるんで、使えるからあまり飲まないんだと。私も一度、帰り鏡に気をつけてねと言われて、何が何だかわからないんだから、彼女の言うことだからと、自分の持っているコンパクトとか駅にかかっている鏡とか叱らないようにしていたんだが、駅から自宅に帰る途中の狭い道路で、走ってきた車のミラーが肘に当たって骨折した。次、母の帰宅。実家に猫がいます。これは当時のバイト先で捕獲され、危うく保健所行きになるところを自分が引き取ってきた誠、オス、当時生後半年ぐらいの話。誠は人見知りの激しい子で、自分と母と自分の後輩にしか懐いていなかったので、来客があるとすぐ物陰に隠れるような子でした。当時の私は早朝から昼の仕事しかしておらず、遊び盛りの誠の遊び相手はもっぱら私の役目でした。母は昼に一度帰ってきて、夜また仕事に行きます。その日も私は今で誠と遊んでいました。ちらっと時計を見ると、じきに母の帰ってくる時間と、玄関からただいまという母の声が。猫の出入りのために少しだけ開けてある戸の間をすり抜けて、誠が出迎えに行きます。いつもなら足元に誠をまとめつかせながら母が今に来るはずなんですが、入ってこない。おかしいなと思って戸を開けると、誠がなめなめで足にすがりついてきました。母の姿はありません。え？びっくりして誠を抱き上げた私は、今の真ん中でガクブル状態。15分ほどして今度は本当に母が帰ってきました。次、人の気配。休日は 割と家で過ごすことが多かったのですが、その日は母が新作のテレビゲームに夢中だったこともあり、私も猫たちとまったり過ごしていました。ふと廊下に人の気配を感じて、私はそちらを見ました。ほぼ同時に母と猫たちも。次の瞬間、廊下を自分の腰ぐらいの身長、私は158センチの子供らしき影が足音も立てず端から端へ走り抜けたんです。うちは母と二人暮らしで、小さい子供が出入りすることはないです。今、何か見た？見た。子供だったよね。両手にシーツみたいなのを持って、廊下の端から端に、タタタタタって、悪いものではないと思います。何よりほんのりなのは、猫も気づいていたことと、私と母が全く同じものを見ていたことですね。次、友人と行ったカラオケ屋。友人ら3人でカラオケに行った時のこと。通された部屋は狭く、壁に沿って L 字にソファーが置かれていた。モニター側に A、L 字の直角部分に B、その隣のドア付近に私が座った。狭い部屋なので、音量を上げると話し声は聞きにくくなる。曲が終わり、部屋がシーンとなった時、A が B に尋ねた。さっき曲の途中に B ちゃん笑った？ B が笑ってないと首を振ると、A がおかしいなと言った。若い女の声で、うふふって耳元で聞こえた。B の声は特徴的で、聞けばすぐわかるし、うふふとは笑わない。その直後だった。店員が部屋に入ってくるや否や、エアコンの調子が悪いので、部屋を変わってほしいと私たちに告げた。この店は以前からよく利用していたが、機種やマイクの調子が悪いとこっちが言っても渋々、いつもならそうだ。こっちがフロントに電話してもいないのに、エアコンの調子が悪いからとわざわざ部屋に来るのはおかしい。それにエアコンの調子は悪くなかった。 A と B もそのことを感じたのか、腑に落ちない顔をしている。店員の来たタイミングが A が女の笑い声を聞いた直後だったため、余計に気味が悪い。その後通されたのは最初の部屋より数倍広く、機種も最新型の部屋だった。仕掛けている二人に私はふと漏らした。監視カメラになんか映ってたのかな。その場が凍りついた。行った後でしまったと思ったが遅かった。その後盛り上がることもなくカラオケ屋を後にしたのだが、知人に聞いたところ、その店は白い服を着た女の霊が出るので有名らしい。後から家に聞くと、笑い声が聞こえたのは B からではなくモニター側からだった。次、目が覚めると布団がぐっしょり濡れている。知り合いの M さんから聞いた話。 M さんは今から20年ほど前に木造アパートに引っ越した。ある朝目が覚めると布団がぐっしょり濡れている。いい年して寝小便。確かめるも寝間際濡れていない。夜中に雨が降って窓から吹き込んだのかと思ったが、雨が降った形跡はなかった。ある時いつものようにトイレで用を足しレバーを回すが、水が流れない。何度試しても水は流れず、近くに住む大家に来てもらうことにした。何回やっても流れんのよ。試しに大家がレバーを回すと、あっさり水は流れた。調子が悪いこともあるだろうと、その時はそれで終わったが、 その後も M さんがやると水が流れない、大家がやると一回で流れるということがたびたびあったらしい。ある日のこと、 M さんは服を取り出そうとタンスの引き出しを引いた。あ、三段目を引いたところ、中が全然満たされていたのだった。そのタンスは五段式の何の変哲もない木製タンスだ。なんじゃこりゃと取り出したセーターは、絞ったら水がただ漏れるほどに濡れていたらしい。おかしいと思って一段二段目と見ていくが、全く異常はない。そして四段目を上げたところ、そこにも異常は見られなかった。衣類から滴るほど浸水しているんなら、そこを伝って四段目が濡れていてもおかしくないのに、五段が出来出しの中で水浸しなのは三段目だけだった。気味が悪くなった M さんは大家にその話をした。何か曰く付きなんじゃないかと問いただすが、大家には全く心当たりがないらしく、事故物件でもなかったらしい。その部屋に引っ越して間もなかったが、気味の悪くなった M さんは部屋を引き払うことにした。大家もトイレの件などいろいろ聞いていたため、違約金を請求しなかった。その後 M さんはその話を友人の K さんに話した。そういう類の話を全く信じない K さんは一生し、なら自分の代わりに私が住んでやると本当にその部屋に住み出したのだった。だが結果は M さんと同じ。 K さんはすぐに部屋を引き払った。 M さんの言う通り、トイレの水は流れないし、とにかく水に関する不可解な出来事が起こるらしい。 M さんは霊感が強いらしく、霊の目撃談や体験をいくつか聞きましたが、上記の話が一番印象に残ってます。とにかく水に何かがあるんだろうけど、よく意味がわからないだけに、こうじわじわほんのり。次、猫踊り。風邪ひいてる時に米がなくなったので、初めて米屋に配達してもらった。配達に来たのは60絡みのおじいさん。普段は人が来ても絶対に出てこないうちの猫が、なぜか甘えた声を出しながら廊下に出てきた。小宮さんは、おや、猫や、猫や、と言ったかと思うと、両手を頭上に掲げて、よいさ、よいさ、と手踊りするような真似をしてみせた。面白いじいさんだな、と思って見ていたら、なんとうちの猫が、おじいさんの動きに合わせるように、右に転がったり、左に転がったりし始めた。ゴロゴロと喉を鳴らして、なんとも嬉しそうだ。左右に転がるのも、喉を鳴らすのも、うちの猫は、めったにやらないことだ。ほい、終わり。と、小宮さんが手を叩くと、猫は、はっとしたように体を起こし、何事もなかったように、体を舐め始めた。すごいですね。思わず私が言うと、小宮さんは笑って、猫踊りね、得意なんですよ、昔からね、と言った。小宮さんが帰ってから、私も真似をしてみたが、猫は馬鹿にしたように横目に見るばかりだった。コツを聞いておけばよかった。催眠術のようなものなんだろうか。次、卒業式後の日曜日。自分の中でも割に不可解な過去。ちなみにオカルトはあまり信じてなくて楽しむ方。俺が中学生の時の話。卒業式後の日曜日、志望校から不合格の通知が来た。肩を落としながらも、とりあえず担任に報告をしに夕方に学校へ向かう。担任に、残念だったね、と言われて帰ろうとしたんだけど、そこでふと、卒業証書、黒い筒のやつ、をクラスの机に忘れたのを思い出した。でもって鍵を借りて、教室に向かった。 休日で誰もいない校舎は当然静かで、廊下が夕日でオレンジ色に染まって、体育館からは下級生が部活をしている音が聞こえる。シチュエーションがもろに青春だなとかバカなことを考えながら、2階の教室の扉の鍵を開けて中に入った。夕暮れの誰もいない教室は無機質で存外に不気味だった。扉を閉めると体育館からの音も遠ざかり、一層あたりが静かになる。整然と並んだ横のフックに何もかかってない机が並んでいると、自分の席はどこか見失ってしまう。それでも何とか見つけて机の奥の方から少々引っ張り出した。で、顔を上げようとした瞬間、バンって音が教室に鳴り響いた。当然俺は声を上げてビビる。何かと思って気取りながら辺りを見回すと、綺麗に掃除された小場のど真ん中に手形がついてた。チョークの粉を手につけて張り付けした跡。ゾッとして慌てて教室から逃げ出す俺。でもきちんと鍵は閉めた。オチらしいオチは特にない。ただその日の帰宅途中にふと思い出したのが、3年間同じクラスで3年生の途中に自殺しちゃった不登校の女子生徒。当時でさえ顔もろくに覚えてなかったし、向こうが俺を知っていたかどうかも怪しい。卒業アルバムも今となっては行方不明。もしその子だったとしたら、卒業したかったのかなと自転車こぎつつ思いました。
我は
中野くん、中野くん、静かに静かに静かにして、中野くん静かに、しし CM だから、
ウィ
今から CM 撮るから静かにして、
ウィ
ウィ静かにできる、
ウィ
キッキング、ストップストップ、静かにしてください。いいですか、今から CM を撮りますよ。いいですね、静かにできる、みんなできるかな、できるかな、中野くんもできるかな。お、中野くん静かになったよ。いいね、あさみちゃん静かにできるかな。
よしよし、
いくよいくよ、じゃあ CM 撮るよ。
我は王、
我は王、
キングダム、
はいはいはいはい、スタートは僕に合わせよう。わかるかな、わかるかな。
もう時間ないよ。
せーの、え、じゃあ、スタートを僕に合わせてください。いいですか、はい。いきますよ。せーの。わー、あれしないんだ。
南国さざみ放送局、
いかがでしたでしょうか。さて、ガルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、ご感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。
Sarasu Oh.